始めましょう。一週間何かやりました？研究とか。
そうですね。最近は結構論文を読んだりはたくさんしてたんですけど、一回研究内容をもう一回ブラッシュアップしようっていうことで、指導教官の方と打ち合わせなどをして、明確化してきた感はあるんですけど、まあやってみないとわかんないですよねって感じだね、今は。
なんか前回話したときあんまり研究に時間割けてみたいな、ないみたいなこと言ってたけど、それは解消されつつある感じ。
そうだね。今はそうだね。研究をメインにやってる感じになってて。
じゃあ何
で、
分くらい読んだの？一週間で。
一週間で何分？
いや、何本、
何本？
論文。
ああ、今はね、なんだろ、ライバル的な論文が2、3あるから、それを重点的にちょっと読んでみて、その論文が何を課題なのかを、ちょっと精読しようっていうフェーズにあるんで、週で言うと1、2本ぐらいかな、今は。
でもまあその1、2本をまあ割と自分で実装できるぐらいまで読み込んでるってことだね。
そうだね、あといっ
だから
ぱい、
もう、そういうフェーズということか。
そうだね。いろいろ解説記事とかもあったりするんで、まんべんなくそういうのを見つつって感じで進めていますね、今は。
ちなみにどういう系の分野やってんの？
ざっくり言うと、ソフトウェアエンジニアリングと、まあ自然言語処理と、って感じかな。まあ自然言語ではないんだけど、コードとかはね。まあそういうソースコードとかを対象にした言語処理系の研究をしようかなっていう感じで、今はやってますね。
ああ、なるほど。なんかその、ソースコードの自然言語処理みたいなことやるわけね。
そう。
じゃ
ざっ
あまあ
くり、
自然言語ではねえな、確かに。
自然ではないんだけど、人工言語なんだけど、まあざっくり言うとデータマイニングっていう領域なのかなとは思いますけど。
だからまあなんかそういう技術が、要はその、エディターの補完機能とかに使われていくわけでしょ。
そうですね。
とか、あとはあれか。なんか最近見たのだと、例えば Python で書いたやつを C 言語でも動くように変換するみ
あ
た
り
い
ます、あ
な。
ります。
そういうトランスレーションみたいなこともするよね。だ
そう
から
だ
まあ
ね。
そういう感じのところで、まあ何かしらのコントリビューションしようという感じか。
そうだね。
いいね。なんかガ
で、
チのソフトウェアっぽい、ソフトウェアエンジニアっぽいことだね。それが。
指導教官の方が、そういうソフトウェアエンジニアリングに、割と、まあ、強いというか、得意な方なんで、そこと、まあ、指導教官とすり合わせて、自分はそういう言語処理系に興味があったりするから、そういうテーマでやっていこうって感じになりましたね。
なるほどね。いや、いいじゃないですか。じゃあ、ちな
とも
みに
さん、
週は、あ、
週刊、週
週
度。
刊。
もしもし。聞こえますよ。聞こえますか？
ですね。なんか週刊はね、今日、ノイズがなんか乗ってるんで、週が発言するときにミュートを解除するみたいな形でやってるから、発言にありとあらゆるハードルがついてるっていう。
です。僕はですね、まあ、来週推薦入試の願書の提出があるんで、
推薦入
そ
試な
れ
の？
で、
週。
推薦入試になった。
おお。条
ま
件をクリアしてたってこと？だよね。
あ、条件を、まあ、ある程度クリアしてた。こっち曖昧だから何でもありなんよ。権力ある先生が無理やり生徒を推薦入試に通す人もいるし、先生もいるし。
で、
そんな
あな
こ
た
と
は
言
選
う
ばれ
と
ました
思う。
よみたいなことを通達されたの？
いや、というか、まあ、だいたい GPA で A 以上が7割くらい。俺が6.9割なんだけど、まあ、だいたい7割っていうのが条件で、まあ、それを満たしてたら、まあいいよ、みたいな。それで
じゃあ
ま
自己判断ってこと？現状。
あ。いや、まあ先生に推薦文書いてもらって。
ならいいのか。
で、そう。で、なんか、大学から推薦書もらって、これ開けちゃダメだよって言われて、みたいな。
そうですね。まあ僕も推薦の、あれなんですけど、 そうだね。同じように書類が、それを取りに行かなくてはいけない感じになってますね。
そう。で、まあ、推薦だから。
お二人は、うん。そうそうそう。
はい。まあ、入試が楽だよねっていうことだけです。
うん。そうだね。で、その、推薦入試だと、研究計画みたいなのを面談で言うじゃん。
そうなんです。
だから、ある程度やっぱ、研究、のテーマを絞りたいっていうのもあって、最近は自分は卒研でちょっと本気を本腰を入れようって感じに思ったんですけど、中高はどんなんですか？
そういうことですね。
ああ。
ということで私はですね、
はい。
超高速で卒業テーマをまず決めるという作業に入りましてですね。
はいはいはい。
まあ基本的に先生から、まあ別にとりあえず、推薦通せば後からテーマ変えたって全然いいんじゃないって言われてる段階なんですけど。
ああ、まあそうだね。確かに。
まあとりあえず僕が、まあいろいろテーマがあって、先生から言われたテーマ。
うん。
僕がやるのは、通行券取引制度って言って、
うん。
まあそれはどういうことかっていうと、渋滞を解消する仕組みとして、今道路ってさ、まあ好きな時に好きなように道を使えるじゃん。
一般道？
うん、まあ高速道とか一般道とか。
うん、
うん。
好きな時に、うん。
で、だからこそ、例えばゴールデンウィークとかに渋滞が発生するわけじゃん。
うん。うん。うん、うん。
で、通行券取引制度っていうのは、道路を予約制にして単位時間あたりの権利を配分するみたいな感じなんだけど、要はその道路を予約制にしてお金を加算するの。
駐車場みたいな雰囲気になるって感じ？
駐車場みたいな雰囲気というよりは、この時間にこの道路を使うっていうことをあらかじめ予約制っぽい形にして、それに対してよりお金を、だからその道路を使うならばお金をかける。で、これがまあできる、今はできないじゃん、もちろんそんなこと。
そうね。
ただ将来、例えばまあマースとかが起きるとするじゃん。
うん
うん。
そういう中で、その、普通の一般道はできないよ、もちろん。例えば高速道路でやってみるとか。
うんうんうん。
そういう選択を、まあ、まあ俺もまだ、あんまり理解してないけど、
うん、
ただ、今読んでる感じだと、このマースっていうのは、ね、今すごい俺雑音鳴ってるんだけど。
うん。あ、なくなった。
え。
あ、
なるほど。友だったのか。
どうぞ。
例えばマースとかってただのサービスだから、それ自体に別に渋滞を解消するような能力はないわけね。
まあね、理想的には渋滞そもそもなくなる可能性はあるけどね。うん。
だから、渋滞をなくすための仕組みを作らなきゃいけないわけよ。
うん。
そのために、
ね、
道路を管理するような会社があって、一人一人の判断だけだと、一人一人の行動だけに特化しちゃうと、その一人一人が自分の利益を最大化させるために行動をするから、渋滞が発生するわけじゃん。
うん。まあね。
だから、それを管理するために、その、通行、道路を時間制で、単位時間あたりに予約制にするっていう概念を作るの。
はい。
なんて言うんだろうな。
例えば、大晦日、うん。大晦日めっちゃ渋滞するから、
そうそう。
その大晦日の午前、その時間
に道路を使うなら、その分だけそのお金を加算するために予約制にして、それ以外の人は使えなくするような。
予約はしないと通れないってことになるってこと？
多分そういうことだと思う。予約しなくても通れるようにしたら渋滞は起きるでしょ。
そうだね。
それは別に日本全国すべての道路でやるわけじゃないよ。
うん、それはもうひどいなと思うけど。
それはもう破綻するから、それを一部の道路でやることで、道路の渋滞を解消するようなサービスを考えてみるっていう。
なるほどね。
あまり納得できないと思う。まあ、
なかなか難しそうだけどな。
うん。
導入するとなったらね、本当に。
まあそうだね。
まあそれ解決はできるけど、果たしてそれが最適な方法なのかっていうのにはちょっと、結局お金をかけてと、ね、お金で解決してるっていうことでしょう。
多分ね、俺が理解してるよりは、ちゃんとしてるんだろうけど、俺の理解がまだ追いついてない部分も多いと思う。
おお。
でもまあ概念的にはそういう感じってことね。まあとりあえず、予約、
うん、
道路の予約制みたいな。まあ、
ね、
まあ、考えてみるのはとても面白そうだし、なんかそういうのが要は、柊が前話してた最適化問題みたいなのにも結びついてくるわけでしょ？
ああ、まあその通りですね。
じゃあまあぜひぜひ今後も。
まあね、そうね。柊が知識をつけたらもっと深掘ろうか。
なんか2人が興味ありそうなことは、まあ、なんか、機械学習モデルとかの話もあったんだけど。
うん。
それは、交通渋滞予測の機械学習をやってる他の研究室のところがあるの。
うん。
で、我々は別に機械学習を専門としてるんじゃなくて、でも、交通渋滞とか、そういう交通系の、まあ、ことを専門にしてるわけね。私たちの研究室っていうのは。
はいはい。
だから、その機械学習モデルが、ちゃんと、作動してるかを一緒に判断していくような、まあ、研究もあったんだけど。
なるほどね。
まあ、これは、なんか、まあ、いいかっていうことになった先生と相談して。
おお。
なんかこの、なんか、普通渋滞って、渋滞っていうか、機械学習、AI とかって、なんか、予測はするけど、なんでこういう予測になったかっていうのは、なんか分からないことが多いらしいの。
うん、そうだね。
いや、でもそれ言われてるけど、最近は割と別に解釈しようと思えば、できるものが多い気はするけどね。
それを、その、交通分野において、その、なんでこうなったのか分からないから、その、うん、AI 担当の他の研究室となんでそうなるかを分析する我々の研究室みたいな、
ね、
そういう役割。
いいね。確かに。それは確かにすごいいいアプローチだと思う。だからまあ、周囲は知らないかもしれないから言っとくと、なんか最近の要は、ニューロサイエンス、脳科学とかは、その要は、よく使われてる機械学習モデル、例えば CNN とか LSTM とか、うん、そういうのの本当に説明ができないから、
うん、
それがどうしていいものになってるかっていうのを、要は脳と比較して、脳のどの部位と対応してて、どういう役割を担ってるのかっていうのを、まあ、調べたりする分野もあるわけだから、だからまあそれの、まあ、交通バージョンだよね、きっとね。
まあそうだね。だから交通で専門的に AI を、機械学習モデルを組み立てていく研究室と、
うん、
そのブラックボックス化されてるものを、明らかにしてみようかっていう我々の研究室とっていうような関係性だと思う。まあその研究室、うん、その研究に関してはね。まあ他にもいろいろ研究内容はあったんだけど。じゃあまあとりあえず、通行権取引制度についてやってみますかっていうね。そういう状態ですね。っていう感じで、まあ推薦入試に向けて、ざっと決め。
うん。
で、それに関する資料をざっと読んで、研究計画を一気にざっと作っていこうっていう、そういう状態ですね。
いいね。なんか、推薦を受ける人が身近にあんまいなかったんだけど、いたので、よかったなと。
推薦？
うん。
まあ、そうね。推薦、そうか。そっちの学部類は難しそうだもんね。推薦の条件が。
かな。
何割以上、
まあ、あんま変わんないと思うけど。
まあそうか。まあやめとくか、この話は。
あとちょっと気になったのは、友のね、音が若干割れてる気がするんだよな。
うん、ちょっと。
割れてる？
うん。
さっき何だったんだろう。割れてる、ね。
あ、いや、さっきのは、今割れてる？
うん。
マジ？近すぎるかな。え、でかすぎるって
こと？うん、そうそう。
あ、そうだよね。あ、ごめんごめん。それはね、ごめんなさい。多分近いからっすね。いや、なんかさっき、ね、指向性を変えたんすよ。
はい。
これぐらいどうすか？
あ、
いいね。
食べてみて。
ああ、どうでしょうか。
まあ、ちょっと割れてるけど。
あ、まだ割れてる？大きい、大きい、ね。
まあでも、音量的には
いい。音量は小さいんだけどね。
あ、近いのか。これ。
あ、
ここぐらいどうですか。
あ、いいですね、いいですね。
これでどうすか、音量は。
バッチリ。
まあ、2人とも感度をもうちょっと下げてもいい気もするけど。
感度
の、
マイクの感度。
なんで？
なんか、つんざく。始まり、音の始まりが。まあ、俺がイヤホンしてるからかもしんないけど。まあ。
難しいな。
まあ、散々言われてきたから、俺はちょっと言い返してやろうっていう気持ちが無意識にあるのかもしれない。
全然、そういうの欲しいんだよな、フィードバック。どう？
あ、まあまあまあ。
よくなった？
え、もう一回喋ってみて。
テストです、テストです。
そうね。
よくはなって
る。まあ悪い。うん、別に悪くはないな。
友の方がちょっとつんざくね。そし確かに今。
つんざく。今、近いから。
音の始まりがね。
これぐらいどうですか、これは。別に変わらん。
いいんじゃない？
まあいいんじゃない？いいと思う。
え、なんか変に聞こえる。納得できない部分はどこ？
変ではない。
うん。
まあ、俺の喋り方という説もあるからな、これに関しては。
まあまあまあ。
とりあえず、
俺の、俺のイヤホンか。
はい。じゃあ、話を戻すと、まあ、週はそんな感じということで、トモはどうですか？
あ、そうだね。なんか最近やったことといえば、最近、
ビッグ。ミュート、ミュート。
はい、どうぞ。
じゃあ、じゃあ、シューは、そういうことで、トモは、
なんか最近さ、ビットコイン流行ってるじゃん。それでなんか、あって、機械学習モデルの。
はいはい。
あの、機械学習モデルのコンペだと、カグルとかさ、シグネイトわかる？
うん。
が有名だと思うんだけど、
はい。
なんか、ニシカっていう、ちょっとマイナーなコンペがあって、
うん。
それになんか出てみたんだけど、
お、
あのね、賞金が15万円のコンペ。で、1位が8万、2位が、まあ、なんか、5万とかだったかな。で、3位が2万とか。で、ちょうど15万になるみたいなコンペで。
うん、
で、なんか、モデルを4個ぐらい投稿したら、
うん、
なんか一時期1位になっちゃったりして、それで今なんか不安定ランキングは4位なんだけど、
おー。
それで、とりあえず、今コンペ自体は終わって、で、これから未来のデータで、エバリエーションするみたいな内容になってるから。
はいはいはい。
だから、今のバリデーションデータの時点では、4位で、これからテストデータが配られて、それで、まあ何位になるかってことなんだけど、でもね、このコンペね、多分いや、15万円ぐらい出てる割にね、割と参加者がいない気がするんだよね。あと、レベルもそんなに高くないというか。
うんうん。
だから結構なんか狙い目のコンペ一緒なんじゃないかなと思って皆さんにお勧めしたいよね。
なるほどね。
なんかまあ仮想通貨価格予測っていうコンペだったんだけど、
うん。
まあ、そのビットコインとかの時系列のデータから、その今後そういうのがどういうふうに推移していくかを予測しますみたいな。
うん。
で、まあ、僕はその時系列モデルの本当にもう単純な、ARMA モデルってやつを使った、ニューラルでもない。
うん、
だから、今の例えば、カグルとかでさ、まあ、その、要は上位に入ろうと思ったら、普通に LSTM を使ったり、トランスフォーマーを入れた、うん、まあ、結構ゴリゴリのニューラルネットで組む必要があると思うんだけど、
はい。
まあ、そんなのしなくても、全然、なんか上位に入れる。まあ、多分結構初心者にはいいような、コンペティションが西川にはたくさんあるので。まあ、なんかぜひ多分参加してみるといい気がするな。
なるほど。
うん。
聞いたことなかったな。
でもね、あ、多分ね、仮想通貨予測は無理っすわ。だから、僕のモデルとか4位ぐらいになってるんですけど、ほぼ線形予測になってるさ。要は。
なるほど。まあでも。
トレンドしか取れてないみたいな。
なるほどね、でもそういう、なんだろうな、競争のレベルがそんな高くないところの賞金を小遣い稼ぎで取るっていうのはね、確かにありっちゃありな感じはするけど。
そうね。いや、まあ、うん、あともうちょっと盛り上げてほしいね、さすがに。なんか、
うん、
これを見てるとちょっと悲しくなっちゃうね。あと、他にも普通にシグネイトとか、だと、まあ、結構賞金出ると思うんだけど、それと比べてもなんか、ちょっと、西川、ちょっと期待値が高すぎる、今の段階だと。
ああ、なるほどね。
だから少し盛り上げてって欲しいですわ。皆さんに、聞いてる人にも。
それは国内の運営が、国内運営のやつだよね。
うん、そう。ね、だからま、日本人しか基本的に参加できないし、なんか俺の出たコンペティションも、まあ、参加者は244人いるんだけど、
うん。
でもランキングに載ってるのが、まあ、34人だから、まあ、なんかその244人がとりあえず登録した子で、実際に何かしらのモデルを提出したのが34人。で、そのうち 3人でま、15万が配られるわけだから、まあ、悪くない第一。まあ、単純に15万は34で割って、まあ、なんか、要は、モデルを1個投稿するだけでも期待値的には4000円ぐらいもらえるわけだから。まあ期待値的にはね。
それも全然損がない。1人1モデルしか出せないの、
うん、あ、なんか、ちょっとね、これ、その投稿の仕方もおかしくて、まあ、基本的に、Google コラボのコードしか出せなくて、で、Google コラボでモデルを実装して、で、自分の中でいいなって思ったモデル、2個を投稿できる。
はい。
その、一応、バリデーションデータに全部のモデルをかけることができるのね、
うん。
全部のモデルのバリデーションスコアを見て、で、そのうち自分が選ぶ2つを選んで、それがテストにかけられるみたいな感じ。
うん。入賞は、1人1モデル以上的の入賞っていうか、ランキングに入るのは。
さすがに一人一モデルかな。その、要は一人一人がその二モデルを出してって、で、多分その、いい方のモデルがその人の多分スコアになるんだと思う。
なるほどね。なんかチームから15万を一緒にもらおうぜみたいな人もいるのかなと思いつつ。
あ、チーム組めない。
あ、個人なんだ。
個人個人。だから、多分情報の共有とかも、本当はしちゃいけないんじゃないかな。その、要は、コンペティション中に、他の人と何か情報共有をしたりとかは多分ダメなんだと思う。チームがないから。だから、極端な話を言えばさ、要は、今34人しか参加していないわけだから、なんか40人ぐらい集めて、このモデル投稿してくださいみたいなのやればさ、
うん。
なんていうか、2分の1の確率で、まあ15万を手に、まあ期待値7万5千円じゃん。
はいはいはい。
結構、悪くなくない
、うん、なるほどね。
まあそんな期待値とかいう、そんな単純な話ではないだろうけど。でもまあだからちょっと皆さんにおすすめなので、ぜひ今はなんか中古マンションの価格予測みたいなコンペが走ってますね。
それはやっぱり企業がコンテスト主催してるって感じなのかな、うん、
そう、西川っていう、多分コンペティションを開催してる企業なのかな。で、あとなんか普通に求人とかも貼ってて、まあ多分、 アットコーダーみたいなのを目指してるんだと思うんだけど。
うんうん。なんか、カグルとかってさ、
うんうん、
一般の企業がカグルにコンペを開催するみたいなことをするじゃん、カグルで。
あ、はいはい。あ、そうではないね。
あ、なるほどね。
そうではなくて、にしか株式会社が、勝手に作って、問題を出してるみたいな感じ。
なるほどね。確かに、じゃあ、アットコーダーみたいな感じなのかな。
そうね。うん。まあでも、だからこそかな。なんかまだちょっとあんまりブラッシュアップされてる感じはないね。
うん、
うん、うん。シミュレーションってどういうふうにシミュレーションしてんの？予測か。
予測は、普通にその、要は時系列データとかだったら、まあ、簡単に言うと前のデータをモデルに入れて、未来のデータを予測するってことだけど、でもその中身が具体的に知りたいってことだよね。
まあ、言える範囲でいいけど。
言える範囲。だから説明できる範囲だと、例えばだけど、要は、ビットコインの値が、昨日の12時の時点では100円。昨日の13時の時点では、まあ、98円みたいなのがポンポンポンと続いてるわけだよね。で、その例えばだけど、今日の0時のビットコインの値を予測するために、昨日の11時、昨日の10時、昨日の、まあ、9時のデータを使うとしたら、そのなんか3つのデータのなんか重み付き平均みたいな。わかります？で予測したりとかは、まあ、なんか、すごい簡単なモデルだけど。で、まあ、
うん、
発想としてはそんな感じかな。うん。
インプットデータは、過去の価格しかないの？価格の値というか。
あ、ほぼそれしか使わない。
それは予測としてはなんか微妙だよね。なんかそういう価格変動とか、金融の値動きとか、株の値動きとかって、いろんなファクターによってやっぱ値段は変動する。と思うんだけど、
そうね、そうだ
ね。ここがやっぱ難しさであると思ってて、
うん、
単純にその過去の数値だけじゃ測れないと思うんだよね。
だから要はあれだよね、そのツイッターとかでイーロンマスクがなんてツイートしたかっていうのを自然言語処理で解析してモデルに組み込むとかってことだよね。だからそれはもうずっと言われてることだけど、
うん、
昔カグルのコンペで2シグマがなんかそのニュースと要は価格の時系列のデータをどっちも用いたコンペを開催しますってやったのね。その時に、確か、カーネルっていうのはそのなんか参加者がこういう解放がありますよっていうのをいろいろ挙げてるところなんだけど、カーネルで、ニュースデータは使うなっていうカーネルが、結構バズってて、ニュースデータ使わない方が予測がうまくいってたんだよね、その時は。だから、意外にニュースデータとか使うの結構難しいらしいね、今の段階だと。
ああ、なるほどね。処理系に結構難しさがあるってこと？処理をするところに。
どうなんだろう。
どう分析するかっていうか、使い方というか。
あと、フェイクニュースとかに引っかかるとか。
ああ、確かに、それは難しいね、確かに。うん、うん。
まあ、まあそう、処理的にも多分結構難しいし、まあフェイクニュースとかにも、まあフィルターも難しいし、まあいろいろな理由はあると思うな。
むずいよね、そう考えると。
あとまあ人間も別にニュースとか見てて完璧にその値動きをさ、株の値動きとか分かるわけでもないじゃん。
確かに。
まあだから逆にそういうので科学習しちゃったりとかは全然あると思う。
そうだね。あとそのコンペではたまたまそのニュースを使わない方がうまくいったけど、実はニュース以外に重要なファクターがあったりして、それによって実は決定されてたみたいなこともありそうだし。
そうね。
うん。
でもまあ単純にまあ時系列だけでも割とやれることはある気がするな。その、
うん、
まあどれぐらい急激に上がったらどれぐらい今後下がるかとか、あとなぜかその午後3時によく低くなるなみたいな、
そういう
細かいところはまあ割と取れるから、
確かに、
まあやりようはなくはない。 あとまあ曜日とかでもまあ予測できるわけだし、曜日とかもまあその、
なるほどね、
例えば まあ、潜在ベクトルに変えたりして、そういう情報も入れたりすれば、考慮できるから、
うんうん。確かにな。収益性があるもんね。やっぱ上がったら下がる。
そうそうそう。
上がったら下がる。
うん、だからまあ、僕のモデルにもそういう周期性を取ってきてほしかったわけなんですが、まあ今のビットコインでは、まあ今の私のモデルとビットコインの動き方からすると、まあ本当にもうトレンドを取ったもうなんか線形の予測になってて、あ、何もできてねえじゃんって思いながら、モデルを提出して終わったね。
あのね。